お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
はい。前回、フレッシュなですね、タイコーヒーのテイスティングの話をしていただきましたけども、
はい。
今晩その続きですか？
そうですね。はい。ジェニファーの農園の話からですね、そこから、コーヒーの、サーブの仕方とかですね、タイの。はい。その話をしていこうかなと思ってます。
はい。よろしくお願いします。
はい。ジェニファーの農園はですね、タイの北に位置する、チェンライというところで、チェンマイっていう、まあ、結構有名な都市からですね、はい、さらに北に車で3時間で、で、ここからですね、ジェニファーから、お聞きした、話なんですけど、ジェニファーの、家族の、農園はですね、収穫量は、そこまで大量っていうことではないんで、輸出するのに十分な、収穫量までには満たさないんで、
うん、
毎年近くのですね、小規模農園から買ってまして、それを一緒に合わせて、輸出するようにしてるようですね。以前も話しましたけど、韓国とか台湾ですね。
うん、
はい。で、その小規模の農園の、条件としては自分たちの納得いく、管理の行き届いた農園とかですね。選んでまして、例えば、こういったところ気をつけてるみたいで、収穫をする、ピッカーさんですね。その人たちがですね、本当に熟した赤くなった、チェリーだけを摘むように行って、それのみをですね、選別して、収穫してるみたいですね。
うん、
はい。で、まあ、ちょっとしたことなんですけど、それによって、品質はすごく上がるんで、そこの部分を気をつけて、ジェニファーは、選んでるって言ってました。
うん、なるほど。ピックする人がトレーニングされてないといい加減な積み方をするわけですね。まだ青くてもいいやって取っちゃうわけですね。
そうですね。やっぱりコモディティとか、うん、下のランクのコーヒーに関してはコマーシャルとかですね。そういったものはやっぱり多いですね。はい。あと、メカニカル、機械で収穫した場合も、いろんな未熟の豆が入ったりするのが、難点ですね。
うん、そうですよね。はい、機械ですと本当に一個ずつ見て取ってくるわけじゃないですからね。
そうですね。
木についてるのまるっきりまとめてバッと取っちゃうわけですからね。
もうそのまま、機械がですね、原理がですね、結構面白くて、そのプラスチックのような棒がたくさんついてて、それが、振動して、で、枝を揺さぶるんですね。
うん。
で、その時に、実が落ちるような仕組みになって、その落ちたのを機械が拾っていくっていう感じなんですけど、
うん。
うまくいかないと枝にダメージして与えてしまったりすることもあったりして、いろいろ難しいんですけど、やっぱり大量の大きな農園ではどうしても機械式のものを選ばれるんですね。うん、ただタイの農園、特にアラビカで高度があるところですと、シェードツリーがあったりして、いろいろな、機械が入ったりする環境には難しいと思うんで、その分やっぱりピッカーさんたちの活躍が必要ですね。
うん、なるほど。はい。
はい。
そしてそのピッカーのトレーニングも必要なわけですね。こういうのだけを取れよっていうトレーニング必要なのね。
そうですね。はい。やっぱり、今まで違った方法でそのまま取っていたものから、赤い、実のみを収穫するっていうのは難しいところだと思うんですけど、そういったのも、ちゃんと見て、それで選んでるようです、農園の方。はい。で、ここからですね、ちょっと話が変わるんですけど、タイのですね、コーヒーのサーブの仕方といいますか、独特な文化がありまして、で、僕もですね、この話を聞いて、すごく面白いなと思ったんで、今回話そうかなと思ってたんですけど、
うん、
移動式のですね、コーヒーカウンター、オーストラリアですね、特にメルボルンですと、まあ、オーストラリア全体にもあると思うんですけど、コーヒーカートといいまして、コーヒーマシンに、タイヤがついてて、コロコロ転がしてですね、何かイベント会場とかにコーヒーカートを持ってってですね、そこでコーヒーをサーブする、提供するっていう風なのはあると思うんですけど、
うん、
タイの方はですね、エスプレッソマシンではなくてですね、ネルドリップスタイルですね。ネルドリップをその移動式のコーヒーカウンターの上でサーブするっていう風な文化があるみたいで、
うん、
で、よく屋台とかイメージしてもらうと、いろんな食べ物が、移動式の車であると思うんですけど、それと同じですね。移動式の、うん、ワゴンって言いますか。
ええ。
はい。
ネルドリップというのは、靴下って随分前に教えていただいたやつですよね。
そうです。はい。そうです。そういうのも本当に、ロングソックスバージョンといいますか。
ええ。
日本ですと長さはそこまではないと思うんですけど、そのタイの、ものはですね、写真見たんですけど、結構な量のコーヒーをですね、深入りでですね、すごく長いソックスでおばちゃんが入れてる、写真を見ました。はい。で、それが結構、まあ、文化といいますか、コーヒーといったら、こういった飲み方するよっていうのはジェニファー言ってましたね。で、その、組み合わせでですね、その、ドーナツ、揚げドーナツをですね、セットで売るのが、結構主流みたいですね。はい。で、その、パトンゴっていうそのドーナツはですね、見た感じがですね、ブラジルの、ポンデマンテイガっていうパンですね、バターとタピオカ粉で作られたパンに似てまして、形がですね、はい。僕も、タイに行った時はぜひ飲んで、コーヒーを飲みながら食べてみたいなと思ってます。で、そのネルドリップなんですけど、まあ一般的に日本とかですと、抽出してそのままブラックで飲むのが主流なんですけど、タイの場合はですね、そこに、コンデスミルクですね、練乳を入れて、飲むことが多いようです。はい。なので、多分想像してる方もいると思うんですけど、コーヒーのクオリティはあまり良くないですね。結局練乳入れてしまうと、スペシャリティとかですね、とてもいい品質の高いものを使ってもその練乳の味で消えてしまうんで、結構コマーシャルグレードのものとか、ロブスターが、中にはですね、ロブスター臭が何パーセントか入ったものも、使われてるみたいですね。はい。以前も話したと思うんですけど、そのアイスコーヒーと同じような感じですね。たくさん練乳とかお砂糖入れて飲むんだなと。はい。
やっぱり安いコーヒーなんですね。屋台のコーヒーですから。
そうですね。はい。まあ、それが文化って言いますか、になってるんで。はい。で、ただ、やっぱり、そういった中でもですね、だんだんと、特にバンコクの方ですと、スペシャリティコーヒーを使って、ドリップで抽出して、で、それをアイスで飲むっていうのは、流行ってきてるみたいです。若者の間では。はい。ホットだけではなくアイスもですね。は
お
い。
しゃれアイスコーヒーなんですね。
そうですね、アイスコーヒーで。で、お砂糖も入れないで飲むっていう文化も増えてきてると聞きました。
ああ、そうですか。
はい。すごくいい、僕は嬉しいですね、その話を聞きますと。はい。
どうしてですか？
やっぱり、品質のいいコーヒーをそのままの味で味わっていただきたいっていうのがあるんで、はい。もちろんその文化のものをなくしてしまうのもったいないですけど、そういった感じになりますと、やっぱり農園の人たちもサポートできますし、サスティナブルの部分もあると思うんで、いい循環かなと思ってますね。はい。
本当の屋台のその靴下のコーヒーよりもどんどん高くなってんじゃないですか。
そうですね。だいぶ高くなると思います。はい。なので、賛否両論だと思うんですけど。はい。
で、石田さんがメルボンでしたっけ、コーヒーを始められた時にそのコーヒーカートを使ってたような話を前にお伺いしたと思うんですけど、
はい。あ、はい、そうですね。はい。
そういうスタイルのはタイにはないんですね。
もしかして今あるかもしれないんですけど、その歴史的に昔からは、コーヒーカウンター、色式コーヒーカウンタースタイル、ドーナツセットっていうのが主流だったみたいですね。まあ、コーヒーカートの文化は結構僕、オーストラリアはすごい進んでるなって言いますか、結構大きいなと思いました。
しかもこっち
はい。
はそのエスプレッソですもんね。
そうですね。エスプレッソマシンをそのまま持ってって、はい。電気つなげて提供するっていうのはすごい贅沢だなって思いましたね。はい。アジアでもそういったのを見かけるようになったら面白いなと思いますね。イベントごとに。
そうですね。
はい。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。